今日はエゼキエル書の第3章の12節から最後までを見てまいります。失礼いたしました。預言書にもいろんな雰囲気がありまして、短い預言書ですと全体の流れは取れやすいかと思いますし、エレミア書などはもういきなり神様の言葉、与えられました予言が記されています。ただこの捕囚記の預言者は短い預言書は別として、エルサレムが滅びる、そして捕囚になるという、イスラエルの民としてはもう驚愕の出来事が起こる前後、そして民自身はもうほとんどバビロンに捕虜になっていった時期です。そして大きな預言書を書いたエゼキエル、そしてダニエルはもともと預言者ではありませんでした。ダニエルは貴族の一族、そしてエゼキエルは祭司、しかも民の前で大声で語って人々を導くという大祭司ではなくて、詳しくは記されていませんけども、普通の祭司、普通の祭司というのは神殿で生贄を捧げ、そして礼拝のサポートをする立場で、大勢に語って民を導くという立場にはありませんでした。そんな中でエゼキエルはなかなかこう口を開いて聞いていただくということができませんでした。そこでまず神様の臨在がこの捕囚の地にもあるんだということを、神様がご自身の栄光の姿を、また、天で支配しておられ御使いが仕えている、様を彼の目を開いて、見せます。そして徐々に神様が共におられることをエゼキエルは受け止め、またこの困難な状況の中にあっても神様はご計画の通りに導いていらっしゃることの確信を深めます。そしてあとしばらくして語り始めるんですけども、捕囚になった同胞たちは聞こうとしません。主は反逆の民、反逆の家と彼らを言ってますけども、神様に逆らっていながら都が滅ぼされることは決してないと心を固くして信じていたんです。そして、聞いてもらいな、ま、ないままエゼキエル書の前半の3分の1部分は終わり、そして聞いてもらえないので例え話、あるいはデモンストレーションといいますか、捕囚の民の悲惨な状況を様々な経験をしながら、また動作をしながら小道具を使ったりなどして彼らに印象深く残るように聞かなくてもですね、そうやって神様の御旨を示し続けました。そして、数年の間はこの予言が一旦終わった後、諸国に対する裁きを語ります。そしていよいよエルサレムが滅びたという知らせが入ってきた時に、捕囚の同胞たちはやっと自分たちの過ちが きりして聞く気になった。これはいけないとエゼキエルに求めて聞くようになりまして、やっと終わり頃になって神様の裁きとイスラエルの回復について、後の栄光についてエゼキエルは語ります。もうやっと神が聞いてくれる中で希望のメッセージを語れるということが、エゼキエル書の終わりの部分で、これもまたいろんな幻が出てきて分かりにくい部分は確かにあるんですが、希望のメッセージを語ることができます。そんな構成で48章にわたる大きな預言書が記されています。まだこの3章は序の口で、神様の栄光を見せられ、そして困難な務めについて語られて、ひるんでるエゼキエルに神様が召しの確信と励ましを与えている部分です。2章を見ますと、神様が高い座から手を伸ばしてエゼキエルに巻物を与え、それを食べさせます。それが甘い彼にとって慰めとなりました。こうして神様の御言葉に養われてエゼキエルは強くされていきます。また、先週見た箇所ですけども、見張り人と、して、警告を与える、彼らがの期待は、つまり心は堅くなでしたけども、火打ち用石、黒曜石、ガラスよりも硬いダイヤモンドのようにして硬い民の反発にあってもひるむことがない、傷つくことがないという守りの約束を与え、そして彼らが聞いても聞かなくても語れという使命を与えられます。こうして12節に入っていきます。この12節ではまた神様が身元に引き上げた上で働くべきこの捕囚の民のもとに戻ります。これが12節から15節まで、そして預言者の責任として16節から20節、見張り人としてすることは警告である。警告しなかったら咎が追われますけども、警告したならば命は守られます。そしてそれを聞くか聞かないかはあなたの責任ではない、聞かされた人たちの責任で、神様の救いを得るか裁きを得るか、生きるか死ぬかということが決まるのだと責任範囲を明確にされます。そして、しばらくは家に閉じこもって御言葉を聞きなさいというふうに準備期間を与えます。主が語れと命じられなければ預言者は語ることはできません。そのことを告げています。さて、では拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第3章12節から、それから霊が私を引き上げた。その時私は後ろの方で、主の栄光が御住まいで褒めたたえられますようにという大きな轟きを聞いた。それは 互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そのそばの輪の音で大きなとどろきになっていた。レイは私を持ち上げ、私を捉えた。それで私は自分のレイの憤りを覚えつつ、苦々しい思いで出ていった。死の見ては私の上に強くのしかかっていた。私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたが、私は彼らが住んでいるその場所で7日間呆然として彼らの中に座っていた。7日の終わりになって次のような死の言葉が私にあった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪い者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪い者に悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪い者は自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪い者に警告を与えても、彼がその悪と悪の道から立ち返ることがないなら、彼は自分の不義のゆえに死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。また正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。あなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のゆえに死ぬ。彼が行った正しい行いは覚えられない。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたがその正しい人に罪を犯さないように警告を与え、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を聞いたのであるから必ず生き、あなたも自分の命を救うことになる。その場所で死の御手が私の上にあった。死は私に言われた。さあ平地に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私は平地に出て行った。すると死の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のようにそこに留まっていた。それで私はひれ伏した。それから霊が私のうちに入り、自分の足で立たせた。主は私に語りかけられた。行ってあなたの家に閉じこもっていなさい。人の子よ、今に人々があなたに縄をかけて縛るので、あなたは彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、あなたは彼らにとって責めるものではなくなる。彼らは反逆の家なのだから。しかし私はあなたと語るときにあなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこう言われると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らは反逆の家なのだから。天の父様、今朝エゼキエル書の御言葉を愛します。わかりにくいところもありますが、しかしあなたのお言葉のは真理であることを知ることができますように。そして状況は違っても、私たちも主がそばにおられ、そして証人として立てられていることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。テキストにも記し、今先に説明させていただいたように、この箇所はエゼキエルがやがて民のもとに出ていくための備えとして、さらに主が彼を 取り扱われたことが明かしされています。前の箇所では神様が御言葉を食べさせ、そしてどんなに民が固くてもあなたはそれに負けないという保証を与え、そして聞いても聞かなくても主はこう言われると告げよと命じます。これが預言者の務めです。ここで即働きを始めてもよかったんですけども、さらに主はエゼキエルを取り扱います。捕囚の地で語ることがどんなに困難であったのか、主は彼の恐れも弱さも受け止めた上でさらに準備をしてくださるんです。私たちも主の証の命令、宣教の命令、また召しの声を聞いてもなかなか答えられないこと、また口を開けないことがあるかと思います。神様の取り扱いに委ねましょう。神様は時を備え、また導きを与え、励ましを与えてくださいます。次に彼が経験したのは霊が引き上げて、神様の御座の身元に近づけられました。そして後ろの方で主の賛美の大きな轟きを聞いたとあります。神様を直接見ることができなかったのか、そのことは記されていませんけども、主に捕らえられて、神様がどれほど偉大なお方であるのかということを、轟きのような御使いたちの賛美を聞いて彼は知りました。バビロンの国、イスラエルを滅ぼす大帝国も主の意向の前には取りに足りないものであることをエゼキエルは知り、死を恐れるものとされます。どんな気持ちだったか、もう彼には恐れはなかったようですね。そして捕らえられた心は霊の行き通りでした。民が、もう預言者エレミアなどを通してもエルサレムは滅びると、繰り返し命がけで、語られたのを聞いていたにもかかわらず、民はなお聞こうとせず、大丈夫だと、そう言って神様の言葉を聞こうとしません、従おうとしません。虚しい希望に捉えられていたんです。どうしてはっきりと主が預言者を通して語られたのに、あなた方はどうして聞こうとしない、認めようとしない、罪を悔い改めようとしない、主に立ち返ろうとしないのかと、エゼキエルは神様の巻物に書いてありました嘆きを自分のものとして、神様が自分のために悲しんで、自分たちのために悲しんでくださっていることを、憐れんでくださっていることを 知れば知るほどどうしてあなた方は聞こうとしない、立ち返ろうとしないのかという憤りが沸き起こってきたのです。しかしまだ彼には語り出す準備ができていませんでした。伝えたいという思い、語りたいという思いがあっても、まだ語り出せませんでした。それはエレミアが語ろうとしても、うちが語るべき主の御言葉で断ち切れそうになっているのに語れない苦しさに似ているかと思います。こうして捕囚の民のところに行きました。主が仮の口を解かないと語れませんので、伝えたいんだけど伝えられないという思いで呆然と座っていました。人々はどう思ったでしょうね。どうしたんだろうかと、具合でも悪いんだろうか、何を重荷をかかげ、どんな重荷を抱えているんだろうかと、親しい方は心配したかと思います。この7日間の後に主に立てられた預言者としての責任が語られます。17節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよう。見張り人の務めは、目を覚まして敵襲がないかどうか、また使いが報告に戻ってくるか、それをいち早く見つけて知らせる働きです。特に敵が攻撃を仕掛けていたとき、それがいつか分かりませんけども、特に夜中や朝方ですと、もう民は準備ができていませんので、大声を上げて、知らせる必要がありました。神様が民を裁こうとしている、罪を指摘しておられるならば、このままでは必ず死ぬことになってしまうと警告すべきです。知りながら警告しないならば、その人は自分の犯した不義のゆえに神の裁きを受けるでしょう。しかし知らないで裁かれるようになった責任は、この見張りとして立てられた預言者にあります。そのことを問われます。また20節に飛びますけども、この人は正しく主に忠実に歩んでいるからと言っても、いつの間にか誘惑に陥り、欲望に駆られて悪い道に陥ってしまうことがあります。その時にも警告しなければいけないと。かつて正しく歩んでいたからといって誤った道に陥ったら、それでいいというわけではありませんから、この時にも見張り人であります預言者は 責任を問われると言います。しかし責任を果たすならば見張り人の責任はもう問われません。忠実に職務を果たしたのですから。熟説に、もしあなたが悪い者に警告を与えても彼がその悪と悪の道から立ち返ることがないなら彼は自分の義のゆえに死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになると。警告しても聞かなかったらそれは警告した人の責任ではなく聞かなかった人の責任になります。それは正しかったんですけども悪い道に陥った人に対して警告を与えた場合も同じです。その人は自分の犯した罪のゆえに裁かれます。警告されたにもかかわらず聞かなかったらその罪は逃れようがありません。しかし警告したものは相手が聞いても聞かなくても責任を果たしたので裁きを受ける必要はない、受けることはないんです。ここで言われていることはまず警告を受ける方にとってはかつての歩みがどうであっても今のことが問われている。かつてどんなに良い歩みをしててもそこから離れて悪の道に陥ったらその人は正しいとは言われず罪に定められます。しかしどんなに過去に悪い道を続けていたとしても警告を聞いて悔い改めるならば命を得ます。その原則は変わりません。イエス様が来られた時に律法を誠実に守ろうとした宗教指導者たち、祭司長、律法学者、パリサイ人はキリストを拒むという大きな罪を犯しました。それを悔い改めなければ過去どれほど誠実に死に歩んでいたとしてもやはり罪を問われます。行いによって義とされることはできません。しかし主税人や遊女、罪人と言われる方でもキリストを見出しそして悔い改めたならば許しを得ました。十字架にかけられた一人の強盗さえキリストを信じた時に天国を約束されました。私たちは豊かに許してくださる主の前に罪を告白して許される必要があることが確かなことをこの箇所も証ししています。そして預言者、証人の責任はその人が受け入れるか受け入れないかではなく警告を与えた、そして私たちにとっては救い主を証ししたというところで十分なのです。私たちは人を信じさせることができません。福音を伝え証しする、それが私たちの責任です。あとは主に委ねましょう。このように預言者としての責任を語った後22節に、主がエゼキエルを平地、まあ 人々が住んでるところから少し離されたところですね。そこに伴って、そして再び主の栄光に満たされました。彼はひれ伏したんですけども、主が立たせて語りかけました。24節の最後の言葉です。行ってあなたの家に閉じこもっていなさい。これは彼のこれからの働き、大きな3つの段階ですね。聞かれないでずっと、それでも何とか伝えようとすること、そして諸国への予言、そしてエルサレム陥落の後、目を覚ました民に希望を語るという長い期間にわたる預言者活動を予表したような示しです。行ってあなたの家に閉じこもっていなさい。人の子よ、今に人々があなたに縄をかけて縛るので、あなたは彼らのところに出ていけなくなる。まあ、このように物理的に、また霊的に語れなくなる、出ていけなくなる時が来ます。26節では、もう語れないと敵意が向けられなくなることが分かります。イスラエルの同胞たちは、もう預言者が黙っていればとりあえず自分たちは平穏だと、もう煩わせないでくれというふうに思っていました。エゼキエル自身を恨んでたわけでもありません。敵を持っていたわけではなくて、主の言葉を語るのが彼らにとってはもう耐え難かったからだったわけです。しかし時が来ます。27節、しかし私はあなたと語るときにあなたの口を開く。あなたは彼らに神である主はこう言われると言え、聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らは反逆の家なのだから。神様はきちんと聞く者を残しておられました。イエス様の伝道もパウロの伝道も似たような形かと思います。まず全ての人に主も語りかけられました。特に例えを用いて、そしてある方たちは興味を失い失望して離れていきます。しかし留まる方たちがいました。弟子たちです。そしてイエス様は例えの意味を解き明かされました。そしてある者たちを人として召して、ご自身の御言葉を、そして歩みを、証人として、立つために、示されました。パウロもまた、街道で、また、異邦人には公の場所で福音を明かししました。ある者は敵対し、ある者は、興味を失い去っていきましたけれども、残った方々に教え、救いに導き、バプテスマを授け、教会を築いて、次の地に赴く働きをしました。神様はもちろん全ての人に福音を伝えるように告げていますけども、心を開いて 御言葉に聞く方を主は残しておられるので、その方々にしっかりと伝える、そのように私たちは自分の働きの証の範囲を覚えていきたいと思います。神様は平らな自然に合わせず、このエゼキエルにも困難な働きを導かれました。私たちも主に励まされて証ししましょう。使徒の働きの18章の9節から10節をお読みいたします。使徒18章9節10節なるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。天の父様、あなたはこの千葉船橋の町に巨大姉妹を起こしてくださいまして、今も共に御言葉を聞くものとされていることを感謝いたします。あなたが導いてくださったからです。そして今御言葉を明かしするものとして使わされています。私たちのためにどうしてくださった巨大姉妹先生方に習い、私たちも死を明かしするものとしてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。